小沢敏夫昔話へのご招待。西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は北欧の昔話をテーマに、トロルを妻にするとというお話をご紹介していただきました。
すっとんきょうな話だったけどね。
いや、でも私、トロルのお話を初めて聞いたんですけど、自然の精霊のような存在で、人間に近い存在なんですね。
そういうふうに考えると理解できるよね。
はい、
特に僕たち日本人には分かりやすいと思うんだ、この話はね。トロルの話って、
あのヤマンバのような存在というか、
存在ということね。
そうなんですね。では先生、今日のテーマを教えてください。
今日もね、もう一つトロルの話聞いてもらいたいんだけど、今度は前回のとちょっと違うんですけどね。これはね、アイスランドという、あの北極海にある大きな島というか大きな国ですけど、寒い国ですよ。そのアイスランドの話でね、トロルの女という題の話なのね。それだけの題なんですけどね、昔年取った男と女房がいました。二人の声は牧草地の中にありました。そしてその牧草地の外れの草の小山にトロルの女が住んでいました。トロルの女は二人の稼いだ食べ物を残らず取ってしまうので、男と女房はいつも困っていました。ある日のこと、亭主は女房に向かって言いました。なあお前、こう何もかも取られたんじゃ生きていけない。それでいいことを思いついた。鶏を飼ってきて、台所の屋根の下の一番暗いところに隠すのだ。あそこだったらトロルの女にだって見つけられないだろう。女房もそれはとても良い考えだと思いました。亭主は出かけて行って、鶏を飼ってくると、台所の屋根の下の一番暗いところに隠しました。それから亭主は女房に卵を一つ茹でておけと言いつけて、いつものように森に木を切りに出かけました。女房は卵を茹でようとして火を起こしました。その時トロルの女が草の小山の隅かから出てきて、小屋の方を眺め、煙が上がっているのを見つけました。おや、小屋から煙が上がっているぞ。何かいいことがあるに違いない。よし、急いで行って確かめてやろう。というと大股でドシンドシンと牧草地を越えて小屋まで行きました。そして屋根の上に上がり、煙出しの穴から下を覗いて、おい、そこで一体何を料理しておるのじゃ、と言いました。女房はびっくり仰天、どきまぎして、ああ、亭主のボロシャツを洗うので洗濯用のアクをちょっと温めているだけさ、と言いました。嘘をつけと、トロルの女は言って屋根から降り、ドタバタと台所の中に入ってきました。女房はトロルの女が恐ろしい図体で入ってきたのを見ると、慌てて、あらあら、うちの鶏のそばでそんなに騒がないでおくれ、と叫びました。え、なんだって、鶏がいるのかい。それじゃあ私が面倒を見てやったら一番いいだろう。トロルの女は屋根の下を探して鶏を見つけると、両脇に一羽ずつ抱えて持って行ってしまいました。まもなく亭主が森から帰ってきて、女房に卵をくれと言いました。あんた、卵はあげられないんだよ、と女房は言いました。だってね、トロルの女がやってきてうちの鶏を持って行っちまったんだもの。鶏のことを何か喋ったんだろう。いいえいいえ、私はただうちの鶏のそばでそんなに騒がないでよ、と言っただけよ。それだけ言えば十分だ、誰にだってすぐわかるさ、と亭主は言いました。しばらくしてある日のこと、亭主は女房に言いました。どうにかして何か食い物を手に入れなくちゃな。そうだ、またいいことを思いついたぞ。雌牛を一頭買ってきて、水樽のそばの暗い隅に隠すのだ。あそこだったらトロルの女にだって見つけられないだろう。女房もそれはとても良い考えだと思いました。亭主は出かけて行って雌牛を買ってくると、暗い隅に隠しました。それから女房にお粥を作っておくように言いつけて、いつものように森に木を切りに行きました。 女房はおかゆを炊こうとして火を起こしました。その時トロルの女が住処から出てきて小屋の方を眺めました。そしてまたあの小屋から煙が上がっているぞ、何かいいことがあるに違いない、よし急いで行って確かめてやろうと言うと大股でドシンドシンと牧草地を越えて小屋まで来ました。そして屋根の上に上がり煙出しの穴から下を覗いて、おいそこで一体何を料理しておるんじゃと言いました。亭主のボロズボンを洗うので洗濯用のアクをちょっと温めているだけさ。嘘をつけとトロルの女は言うと、もう台所の中に入ってきてめっちゃくちゃにかまどのあたりをひっかき回し始めました。ああ、うちの目牛の尻なんか押さないでおくれ。え、なんだって目牛がいるのかい。それじゃあ私が面倒を見てやったら一番いいだろう。トロルの女は台所の中を探し回り、目牛を見つけると手綱を取って連れて行ってしまいました。まもなく亭主が森から帰ってきて女房に粥をくれと言いました。あんたお粥をあげられないよ、トロルの女がやってきてうちの目牛を連れて行っちまったんだもの。目牛のことを何か喋ったんだろう。いいえいいえ、私はただうちの目牛の尻を押さないでよと言っただけよ。それだけ言えば十分じゃないかと亭主は言いました。またしばらくしたある日のこと、亭主は女房に言いました。何か食うものがなくちゃもう生きていけない、それでまたいいことを思いついたんだ。ヤギを飼ってくるんだ。そして台所の床下に穴を掘ってヤギを隠すのだ。そうすりゃトロルの女にだって見つけられないだろう。お前がそのことをしゃべりさえしなけりゃな。女房もそれはとても良い考えだと思いました。そしてヤギのことは何もしゃべらないと何度も約束しました。亭主は出かけて行ってヤギを一頭買って帰ると、ヤギのねぐらを用心深く作りました。それから女房に温かいミルクを用意しておくように言いつけて、いつものように森に木を切りに出かけました。亭主が出かけると女房は火を起こし鍋をかけミルクを温め始めました。その時トロルの女が住処から出てきて小屋の煙を見つけました。あの小屋に煙が上がっているぞ、何かいいことがあるに違いない、よし急いで行って確かめてやろうと言うと大股でドシンドシンと牧草地を越えて小屋まで行きました。そして小屋の上に上がり煙出しの穴から下に向かって叫びました。おいそこで一体何を料理をしておるんじゃ。女房は驚いて縮み上がりどぎまぎして言いました。亭主のボロ靴下を洗うので洗濯用のアクをちょっと温めているだけさ。嘘をつけとトロルの女は言うとのしのしと台所の中に入ってきました。あ、うちのヤギを踏まないでおくれと女房は叫びました。え、なんだってヤギがいるのかい。それじゃあ私が面倒を見てやったら一番いいだろうと言うと、トロルの女は床を掘り起こしヤギを見つけると連れて行ってしまいました。まもなく亭主が森から帰ってきてミルクをくれと言いました。あんたミルクをあげられないんだよと女房は言いました。だってねトロルの女がやってきてうちのヤギを連れて行っちまったんだもの。ヤギのことを何か喋ったんだろう。いえいえ、私はただうちのヤギを踏まないでよと言っただけよ。それだけ言えば十分じゃないかと亭主は言いました。さて亭主は腰を下ろしてしばらく考えました。それから女房にうちにある一番大きな鍋をかまどにかけ、くずやゴミで火を焚いて台所中を濃い煙でいっぱいにしろ、あとは何の手伝いもいらない、ただ黙って立っていろと言いました。女房は言いつけられた通りにかまどの上に一番大きな鍋をかけ、くずやゴミで火を焚きました。そのうちに台所の中は自分の手も見分けられないくらい煙がもうもうと立ちました。亭主はまず漁の網を取ってくると入り口に張り、斧を手にしてドアの後ろに身構えました。さてトロルの女は草の小山の隅から出てくると小屋の方を見ました。おや あの小屋からこんなに煙が出ていたことはないぞ。何かいいことがあるに違いない。よし、急いで行って確かめてやろう。トロルの女は急いで小屋の屋根の上に上がり、煙出しの穴から下に向かって叫びました。おい、そこで一体何を料理しているんじゃ。亭主のボロ服を洗うので、洗濯用のアクをちょっと温めているだけさ。嘘をつけ、とトロルの女は言って中に押し入ってきましたが、網に絡んで床の上に袋みたいにバタンと倒れました。女房は手を打って叫びました。ああ、うちの亭主がお前を、と言いかけた時、斧がトロルの女の首に当たり首がすっ飛びました。亭主と女房はトロルの女を小屋から引っ張り出して焼いてしまいました。それから草の小山の隅かへ行くと、そこにはヤギも雌牛も鶏もいました。トロルの女が二人のところから取っていったものは全部あって、その他たくさんの金銀宝石がありました。二人はそれをみんな持って帰りました。それから二人はずっと幸せに贅沢に暮らしました。これでトロルの女の話はおしまいという話。
はい、いやどうなることやらとハラハラしました。
すごい劇的な話よね。
本当ですね。
面白いね。
はい、
最後首がすっ飛んだってとかすごいけどさ、
ちょっと衝撃的でした ね、
びっくりしたけどね。
いやでも奥さんが言っちゃうから
言っちゃうから、ね、
もうと思っちゃいましたけど ね、 ね、
しかも3回繰り返してね、同じこと3回やるでしょ。これはもう昔話の語りの法則なんですよ ね、
そうですね。
昔話ってのは同じことを3回繰り返すのがとても好きなのね。
はい、
それは典型的に表れてますよ ね、
そうですね。
綺麗な語り方、その意味ではね。
はい、
でこの話で面白いのはさ、トロルが割と近くに住んでるよね。
思いました。
そうでしょ、ドシンドシンと牧草地を越えたらすぐ到達できるところに住んでるわけですよね。はい、面白いね。案外トロルと、ね、人間の距離は近いんですよ。
へ、
割と近くにいるんですね。
はい、
だけども絶対に会っちゃ困るもんですね。
はい、
親しくはならない。距離は近いけれども全く別世界のものとしてあるわけね。
はい、
これもね、日本の場合もそうですよ。例えば岩手県東野に座敷わらしっていう伝説があるんですけどね、
はい、
それも座敷わらしという、まあ、あちら側の世界の不思議な存在が家の中に住んでるんですね。
はい、
人間の家の中だから距離はもう近いわけよ、同じ家の中だけど、会うと不幸なことが起きる。
あ、
会っちゃいけない、
はい、
だから精神的には全く離れてるわけね。それと同じ子よね。
はい、
牧草地のすぐ向こうに住んでて、で煙が見えるわけでしょ。
そうです ね、 ね、
煙が見えると来ちゃうんだもんね。
そして普通に会話をするんですよ、ね、会話もしてるね。
普通に会話してる。だけど全く別世界のものですね。
はい、
全く別のものとして。でもちょっと笑い話でもあるよね。そのおかみさんがさ、
はい、
同じ失敗をやるわけじゃない。
そうですよね。うん、
それで言っちゃうんだもんね。
うん、
だから笑い話的でもあるんだ、前半はね。
うん、
ちょっと笑い話的なところ、
はい、そして人間対トロルの戦いみたいなところがありましたね。
そうそうそう、基本的にはそうですね。人間対トロルの戦いね。
はい、
面白い話よね、これもね。
そうですね。うん、
で最後に首をパンと切っちゃって完全にやられた。これもね、こういう異界ね、あちら側の世界のものでしょ、
はい、
と人間との区別って猛烈に厳しいんですよね。ですから、まあ、首を切ったってのはすごい凄まじい場面だけども、
はい、
決してだけど血が流れたとかそういうことは言ってないでしょ。
はい、
とにかく完全に別離するのね、完全に別世界のものとして分けるんですね。
そうですね。
うん、山場なんかもそうでしょ。日本の山場もね、最後完全にやっつけちゃいますよね。
はい、
逆に人間の方がやられる話もあるけど完全にやっつけちゃうね。前回も話したように、元来は自然の中のいろんな不思議な力絵の人間の信仰とか恐れとかいうものだったものが、
はい、
お話として現れた時にこういうふうに最後には全く別なものとして扱うっていうね。
はい、
それはやっぱり人間と自然の世界の分離を示してるんでしょうね。
うん、
人間は元来自然の中でしか生きられないんだけど、
はい、
でも自然の中に完全に取り込まれることは嫌なんだよね。
で
人間の世界は守ってるわけね。
うん、
でそれをあんまり人間の世界を強くなりすぎると今度は自然破壊の問題になっちゃうんだけどさ、
はい、
うん、
本当はじゃあうまく一緒に共存していくことが大切なんですかね。そうそう、まあ、いいんでしょうね。
ただお話の世界ではそうはいかなくてね、
はい、
最後には何かこう結末をつけないといけないって、ね、そういう話もある。もちろんうまくいくのもあるけどね、
はい、
人間と自然の関係っていろいろ複雑だからさ、うんと自然と親しくなるのもあるし、自然を拒否する人間の世界の一面もあるわけじゃない、
はい、
ですからその両方を示すのね。
もう読み解いていくと面白いですね、うん、
面白いですよ、とても面白いですよ。今のその人間とね自然の世界とのやり取りっていうのがよく表れてるのは、一番よくある日本人にとって分かりやすいのはカチカチ山ね、
はい、
カチカチ山の冒頭のところってさ、おじいちゃんが山の畑で種をまいてんだよな、
はい、
一粒の種千粒にまれつって鳴くとタヌキが現れて、じいの豆片割れになれてちょっかいかけると、じいちゃん怒ってクワを投げつけてタヌキを倒すわけだね、
はい、
あそこの場面タヌキ倒してるんですけども、あの場面ってさ考えてみたら、山の畑っていうけれども人間が山の畑にしたんであって、
あ
山の畑になる前は自然の世界だったよね。ってことはタヌキの世界だったわけですよ。タヌキやクマやキツネがいる世界、そこへ人間が割り込んでって畑にしたわけだよ、占領して、
はい
ね、それはいわゆる文明化したわけですよね。でそれに対してタヌキが取り返しに来たのよ、あれは。
それだからそういうことなんです
ね、ちょっかいかけたわけね。だから山の畑という自然の一部分をめぐって人間と動物とのテリトリー争い、領分争いなんだよ、 あの話は。
あじゃあその今のお話ももともとはトロールの世界だったところに人間が家を建ててるということですね、
う
ん、
でそこへトロールが来て、はい、それをまた奪おうとしてるわけね。
は
だからそういう意味で考えるとカチカチ山と同じ構造なんだよね。
そこが結びつくんですね、うん、
とっても面白いそう考えると昔話っていうのは。
へ
え、日本で言えば縄文時代か弥生時代からさ、
はい、
ずっと耕して切り開いてきたわけじゃない。で立派な今は田んぼやらの畑作ってるよね、
はい、
だけどもともとは自然の中の人間も自然の中の一部であって、タヌキやキツネも共存してたわけだね、
はい、
それを人間が文明の世界を作った。で動物は弾かれちゃった。だけど動物は今でもやってきて、俺の世界だったんだよ戻せっつってるわけだ。
そっか、ついつい人間目線で見てしまうんで、
そうそう見てしまうけどね、
忘れてしまいがちですね。
でもこの頃さよく言われるのは、ほれあっちこっちにクマが現れるとか言うじゃないですか、
はい、
イノシシが現れたって大騒ぎするじゃない。あれだって僕の目から見るとカチカチ山と同じなんで、
はあ
うん、自然を元は共有してたのが今人間が占領してるからそこへ取りに来た、は
あ、
カチカチ山と同じなんだよね。
そういうことなんですね、
う
ん
う
ん、
そう考えると、はい、今のこのトロールの話もね、トロールと人間との自然の中でのやり取りなんだよね、
はい、
そう面白いでしょ、そう考えると。
そうですね、
うん、
今日は北欧の昔話をテーマにトロールの女というお話を聞かせていただきました、う
ん、なんかすっとんきょうな話だったけどね。
いやでもやっぱり奥深いですよね。
そうそう面白いよね、
やっぱり人間とその自然とのお話ですよね。
そこをね語ってると思ったね、
はい、うん、人間がその自然の領域を取っていってるっていうのを表しているってことですもん ね、
そ,
ね、
それ昔の自然の中の元来の存在がやっぱり俺にも物言わせろよってこう出てくるっていう感じね、
うん、いろいろやっぱり物語の中から教えてもらうことって多いですね。
多いよ、やっぱり多いよそれは、うん、
はい。さて先生、来週のテーマを教えてください、
うん、あのね、しつこいようだけどもちょっと違ってね、
はい、
あのもう少しトロールの別な面を語ってる話があるのね、
はい、
それを聞いていただきます。もうちょっと、う
ん、楽しみにしています、はい、先生ありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。